こんにちは、平本明夫です。平本明夫のメンタルコーチング、もっと何かできる、家族、仕事、自分のやりがい。2月もあとわずかですね。お聞きくださっている方の中にも、3月の年度末に向けてお仕事に励んでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか。転換期でもある年度末、今日はそんなテーマの、ご相談をいただいています。では早速今日の、テーマに、始めていきましょう。30代マーケッター男性。大学を卒業してから15年、東京でマーケターとして働いています。しかし不況の流れを強く受けており、会社の業績は悪化の一途をたどっています。会社は新年度に向けて体制を大幅に変更している最中です。その一つとしてマーケターの数を減らすという決定が下されました。そして私は仙台への転勤を命じられてしまいました。仙台の市場は東京に比べて規模が小さく、自分の中では左遷だと思っています。マーケターとして働けるのは幸せなのですが、東京の大きな市場の中で仕事がしたいと思っています。そして今モチベーションが急激に落ちています。配属されるのはこのままでいくと4月の頭から、私の中では決断が迫られています。転職した方が良いのでしょうか。はい、という悩みですけど、まあこのマーケターっていうのは詳しく私どういう職業か、まあ残念ながらねわからないんですけど、まあマーケターに限らずよくありますね。こうずっと大学出てその道一筋で一生懸命頑張ってきて、その仕事職種自身も割と好きだし、そのことにプライドを持って働いている。まあとはいえ、景気とかそういう外の状況で、余儀なくされるような場合が出てくるというのは、この方に限らずどんな方でもあるんじゃないでしょうか。まず、まあ、この方に向けても含めてですけど、聞かれている他の方にも、言えることですけど、メンタルスキル、メンタルのスキルで一番大事なものは何か、シミュレーションする力です。シミュレーションっていうのは、目に見える視覚、音の聞こえる聴覚、体の触覚、嗅覚、味覚、味、匂い、こんな風に、ありありと五感を使って想像する力がすごく大事になってきます。そしてその五感をありありと使って想像することで、描いた未来が自分にとって希望の未来かどうか、そんな風に考えていきます。で、特にこの未来をそのまま描く前にまずやっていただきたいのは過去ですね。ぜひこの方にやっていただきたいですし、この方に限らずこの、年度末ということで、違う職場に転職せざる、変わらざるを得ないとかっていう方、ぜひやっていただきたいのは、まず今の仕事をしながら始めた、まあこの方々15年やりながら、やりがいあったな、充実したなっていう場面をちょっといくつか思い出してほしいんですね。過去の具体的なエピソードです。いきなりちょっと思い出せないなっていう方は、一回これを聞きながら大きく伸びをしながら、ふーっとー少し体をリラックスさせてください。体の状態と心の状態非常に結びついてますから、体がちょっと硬くなってると思い出せません。チラッとでいいです。ああこの仕事やっててよかったな、このマーケターやっててよかったなって思う場面、だいたいいつぐらいだったか、そして印象に残ってる場面はどんな場所か、周りに誰がいて何をしてたか、バリバリ働いてる時なのか、何か成果が出た時なのか、それを一緒にお祝いしてる時なのか、もしくはいい仕事を終えて家でゆったりとくつろいでる場面なのか、もしくは一生懸命勉強してる時なのか、もしくは何か競合やライバルと競い合ってる、 その張り詰めた瞬間なのか。一番印象に残っている場面ってどんな風景が見えてくるでしょうか。デスクやパソコンなのか、誰か、お客さんや同僚部下がいるのか、もしくは、まあ私は専門じゃないから分かりませんけど、特定の何か風景見えてくるのか。その充実している時に聞こえてくる音や声はどんなことがありますかね。人の賑やかな声なのか、ゆっくりと終えて一人で静かに音楽でも聴いているのか、もしくはシーンとしているのか。体の感じはどうでしょうね。熱くて燃える気持ちなのか、ほっとしてゆったりした感じか。体はどこ、重いところ軽いところないか。何か記憶に残る味や匂いはないか。私はよく体の知性って言ってるんですけど、自分がこの仕事をやってて、まあこの方本当にマーケターとして働けるのは幸せっておっしゃってるんで、多分マーケターって仕事を好きだと思うんですけど、何をもってこれが好きだっていうのが人によって違います。その仕事そのものなのか、そこから得る評価なのか、報酬なのか。そして今度は逆に、この仕事しててちょっと嫌だな、辛いな、きついな思う場面、どんな場面か。なんか無理やり強引に騙すわけではないんだけど、際どいやり方をしちゃってすごい嫌だと思ったりとか、もしくは頑張ったのに成果出なかった時とか、もしくはあんまり頑張んなくてやっぱり成果が出なかった時なのか、認められなかった時なのか、喜ばれなかった時なのか、ちょっとやっててどうかなって思った時、いつぐらいか。聞こえてくる音や声は何か印象的なものありますかね。体の感じはどうでしょうね。どっか力が抜けて、元気出ない感じなのか、なんかかえって力入りすぎちゃって力みすぎちゃってなんか硬くなってるのか。その時独特の匂いとか味ありますかね。こんな風に15年マーケターやってきたとはいえ、人によって何がやりがいなのか、何がそうでないのか違います。頭でピンと理解してなくて構いません。なんとなくこういうことがやりがいかな、なんとなくこういう時は嫌なのかなっていうので構いません。頭の知性は働いてなくてもぼんやり体の知性で分かってればいいです。そしてちょっと想像してみます。4月頭から、まあ、新しい場所に配属されて働いている自分を想像してみるんですね。これがシミュレーション力です。ただいいだろう悪いだろうじゃなくて、行く前にどんな手続き必要ですかね。引っ越し、もしくはその前に挨拶回りなのか、もしくは、自分の身内や誰かに何か伝えたりやったりすることがあるのか、ちょっとやってる自分を想像します。そして新しい家に越して生活し始めてる自分も想像します。そして働き出してる、もし行ったことがあるなら多分あんなオフィスであんな風に生活してるんだろうな。行ったことがなかったら想像で構いません。きっと仙台のオフィスはこんな感じかな。多分朝何時ぐらい起きるでしょうね。割と家に近くに住んでたらゆっくりしてるかもしれないし、朝起きて何をするでしょうか。 東京にいる時と同じような食事のパターンなのか、どっかカフェかなんかで食べるのか、自分で作るのか、もしくは何も朝は食べないのか。朝他にやることありますかね。新聞を読むとか、ネットを見るとか、メールをチェックするとか、散歩するとか、音楽聞くとか、ひょっとして家族がいらっしゃるとしたら家族と話すとか、単身だったら単身ですることありますか。そしてどんな気持ちで会社に行くでしょう。なんかこんな感じの人たちがこれぐらいの人数いるかな、おぼろげで構いません。最初はまだ慣れないし、知らない人多いかもしれないけど、それが3ヶ月、半年経ったとしたら、どんな暮らしになっているでしょうね。午前中はどんな仕事して、お昼は何を食べて、午後はどんなふうに過ごすでしょう。もちろん東京にいる時と同じような、仕事のところと、仙台ならではの仕事があるかもしれません。何時頃仕事を終えて、どんなふうに家帰ってきますかね。家ではどんなふうに過ごすでしょう。仙台だからこそできること、試せること、やれることないですかね。例えば食べ物が美味しいでもいいし、お酒がいいでもいいし、スキーやスノボができるでもいいし、人柄が良さそうだとか、ちょっとありありと想像しながら、ああここは新しいところに来たからこそ良かったなっていうのを何点か想像してみてください。仕事でもいいし、仕事と全く関係ないことでも構いません。ずっと昔からやりたかったなって思ってて、なかなかできなかったことをやりだしててもいいし、昔好きで、しばらくできなくって再開したことでもいいし、逆に今までずっとやってて、やめようやめようと思いながらやめれなかったものが、新しい土地に行ってやめられるかもしれません。ありありとどんな生活をしているか、仕事やプライベート想像してみます。これがシミュレーション力。そしてそれと同時に、あ、やっぱり新しい土地でちょっと不便だな、ちょっと嫌だな、寂しいなって思うことはどんなことか想像します。万が一結婚してて単身だったら、ちょっと家族と話せなくて寂しいと思うかもしれないし、ひょっとしたら東京に比べて繁華街が、ちょっとおとなしいと思うかもしれないし、ひょっとしたら東京時代の仲のいい友達とか知り合いが少ないからかもしれないし、新しい土地に行ったからこそ、ちょっとこれは寂しいなって思うこと、どんなことか想像してみます。どんな場面が浮かびますか。どんな気持ちでしょうね。そして4月頭から仙台に転勤行ったとしたら、3ヶ月後、半年後、もしくは1年後、どんな気持ちで過ごしているか少し覚えておいてください。なんとなくでいいです。もちろんいいことばっかりだけじゃないし、悪いことばっかりでもないです。ただちょっとこの気持ち覚えておいてください。今度は一回大きく伸びをしていただいた。今度は思い切って転職した自分を想像します。 4月から、東京じゃないところに行くんだったら、残念だけど、もうこの会社、ちょっと見切りをつけて、違う職に就く。もう、今、この瞬間、転職を決意してみてください。想像の中、シミュレーションの中だけ仮面を外せ。今、この瞬間、転職を決意したとしたら、どんな活動をするでしょうね。もちろん転職活動です。ご自身だったら何をするでしょう。ネットで探すのか。マーケター仲間の間でちょっとこう、一通り聞いてみるのか。もしくは人材派遣業をちょっと尋ねてみるのか。考えうる限りどんなことをするかイメージしてみてください。まず書き出してみてもいいし。おそらく決してそんなに今、景気がいいわけではないので、浮いた話は出てこないかもしれない。ひょっとしたらちょっと条件が今までの会社よりも少し悪いとかかもしれない。でも探し続けた自分を想像します。そして会社には辞表を出して、4月頭から他の会社で働けるかもしれないし、まあしばらく、転職活動期間を設けて、まあしばらく失業保険で暮らすかもしれないし、まあひょっとしたら少し、休養休みを取って旅行に行ったりするかもしれません。いずれにしろ今この瞬間転職を決めて会社辞めて、そして転職活動する自分を想像します。どんなふうに過ごすでしょうね。そして少し休みを取ってもいいし、一切取らずに次の仕事に就いたとしても構いません。ちょっと想像してみます。新しい職場だとしたらどんな会社でしょう。割と大きいところか、割と小さいところか。今と同じような仕事か、全然違う仕事か。あくまでも想像なので、自由に考えてみてください。そして、新しい職場で働いている自分を想像します。もちろん、大学出てから一貫してきてやった会社とはまただいぶ勝手が違うと思うんで、最初は慣れないかもしれないけど、知らない人たちとどんな風に自分が馴染んでいくのか、朝どんな気持ちで何時頃目が覚めるでしょうね。そして朝何をしますか。おそらく住んでるところは今と同じでしょうね。今と同じような朝の迎え方かもしれないし、もう少し早く起きるかもしれないし、どんな気分で朝会社に行くでしょう。そして新しい職場に慣れていく1ヶ月後の自分を想像します。そして3ヶ月後、半年後、1年後、まだ職場が会社が決まったわけではないんですけど、おぼろげでも推測つく範囲で構いません。あ、やっぱり転職してよかったなって思えることがあるとしたらどんなことでしょうね。やっぱ具体的なエピソード、場面で思い出します。やっぱおっしゃってたように、東京がいいなかもしれないし、まあ景気が悪いとはいえ、東京の方がまあやっぱり規模が大きいから良かったと思えるかもしれないし、全く違う仕事でやりがいを感じているかもしれません。逆に、ちょっと転職して、ここはやっぱりマイナスだったなって思う場面があるとしたらどんな場面でしょうね。 新しい環境に慣れるのがちょっと大変だったり、新しく人間関係構築することだったり、ひょっとしたら給料がちょっと下がるかもしれないし、ひょっとしたらポジションが落ちるかもしれないし、前の会社のように融通が効かないとこからあるかもしれません。ただ漠然と考えずに、きっとこんな場面があるかなとエピソードで考えてみてください。そしてどんな気持ちがするか、転職後のいいことも悪いことも含めてどんな気持ちがするかちょっと想像します。十分できたらまたもう一つ大きく伸びをして深呼吸をします。私が選択に迷っている時に必ずおすすめするのが、選択肢を必ず3つ以上揃えることです。 A か B かっていうと A だでも B だでも A だ B だ A だ B だずっと迷い続けちゃうんですね。そういう時にこそ第3の選択肢を挙げた方がいいです。実際私がコーチングするときは、本人の中から他に選択肢があるとしたら、他にあるとしたら、4つでも5つでも6つでも出してきます。出してみて結局 A か B になるかもしれません。でも、ただ A と B を悩み続ける限り迷い続けるんだけど、他の選択肢を出すことで炙り出されることがあります。まあ、ここでは実際に、お話しすることはできないので、例えば私なりの第3の選択肢を挙げるとしたら、とにかく仙台に行って4月頭から3ヶ月とか半年期限を決めます。例えば10月まではとにかくがむしゃら頑張ると、そして様子を見てからやっぱりダメと思ったら東京に戻ってくるなり他の仕事に就く、これいけそうだなと思ったらそこでいるなり、またそこからさらに1年とか2年って期限を決めてまたいる。まあいずれにしろ4月から3ヶ月か半年っていう自分なりの期限でお試しをしてみると、お試しする限りは迷わず精一杯やる、その代わり10月になってやっぱり違うと思ったらもう見切りをつけて他に行く、そんな選択肢ですね。ではちょっと想像してみてください。半年間頑張るぞ、もしくは1年頑張るぞ決意したとして、明日どんな気持ちで目が覚めるか、朝どんなふうに過ごすでしょうか、そして転勤に向けてどんな準備をしていきますか。そしてどんな風に新しい家を探してどんなとこに住みますか。仕事への取り組む姿勢、そして新しい仙台での事務所でどんな気持ちでどんな風に暮らしてるでしょうか。ちょっとありありと具体的エピソードで想像しています。どんな風に新しい人たちに慣れていって、そして新しい職場で仕事に慣れていくでしょう。そして例えば半年もしくは1年区切った時に、何を基準に続けるかやめるか、何をチェックしときますか。仕事のやりがいなのか、人間関係なのか、アフターファイブなのか、もしくは、規模が小さいマーケットながら市場ながら何と何ができたら OK だけど、むしろできなかったらやっぱりちょっと続けられない、そんな覚悟で半年とか1年いたとしてください。それでよかったなって思う場面があるとしたらどんな場面でしょう。逆に、それをしちゃうとちょっと嫌だなっていう場面があるとしたらどんな場面でしょう。 そしてこの第三の選択肢を選んだとしたら、半年後、1年後、どんな気持ちで迎えてそうですかね。十分味わえたら、また大きく伸びをして深呼吸をしながら、今3つの未来をシミュレーション体験してみました。新しい職場で頑張るっていう一つ目の選択、そして、もう転職を覚悟して変わっちゃうっていう選択、そして期限付きで新しい場所で頑張ってみるっていう第三の選択。頭ではなくて気持ち、どれがしっくりきますかね。ぴったりフィットする感じでしょうか。こんな風にして実際に成果している未来をシミュレーションしながら選んでいくと、頭レベルではなくて実際に住んでみていいか悪いか分かるんじゃないかと思います。平松さん、そうは言っても新しい仙台の事務所がどんな場所でどんな規模でどんな人たちがいるのか全くわからないんですとか、転職するにしても今他の会社がどうなってるのかとか、他にやりたいことあるけどやりたいことが今市場がどうなってるのか全くわからないです。そんな方ももちろんいらっしゃいます。そういう時にはこのシミュレーションしてみた後、結果的にはシミュレーションで答えを出すんではなくて、まず情報収集に時間を割いてほしいんですね。ここは非常に重要です。情報がないから不安があったり焦ったりしている場合があります。そういう時はとにかく最速で新しい職場はどうなんだろうとか、転職するとしたらどうなんだろう、どんなサイトがあるんだろう、どんな会社があるんだろう、一通り調べてみることが大事です。もし3つのシミュレーションでどれもピンとこない、どれもなんかはっきり浮かばない、そんな方はぜひ情報収集していただければ、さっきのがシミュレーションしやすいような情報をまず集めていただければと思います。実はこの情報を集めてるだけでおのずとこっちだよなって決まってしまうことがあります。はい、ということでいかがだったでしょうか。メンタルスキルで一番大事なスキルの一つはシミュレーションする力、五感を使ってありありと具体的で過去の良かったエピソードや嫌だったエピソード、そして未来の良いエピソードや嫌だったエピソード、これをありありと思い描くことで迷ってるどれにすればいいのか、自分の気持ちで選べるんじゃないかと思います。そしてその時に選択肢は必ず3つ以上することで、やっぱり2つのどれかになるにしても自分の中で納得感を持って選べるんじゃないかと思います。3つとは限りませんので、可能だったらできるだけたくさん挙げてみてください。はい、はい、7回目の平本昭雄のメンタルコーチ、もっと何かできる家族仕事自分なりがい、いかがだったでしょうか。今後ともどんな些細なことでも構いませんのでご相談お待ちしています。お仕事や日常生活の中でのことや家族や人間関係のこと、どんなことでも、メールでお送りいただければお答えしますので楽しみに待っています。今回もエンディングのお時間となりました。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。では次回お会いできることを楽しみにしています。また、このポッドキャストを聞いていただいた方の中で講演会とかセミナーライブセッションとかでお会いできたら素敵ですね。はい、ではありがとうございます。